声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城なう CD 版、令和5年12月号です。この CD は、市の発行する広報誌、多賀城なうを朗読、編集したものです。聞き終わりましたら、郵送ケースに入れて、CD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-2092 までお願いします。それでは、12月号の内容を紹介しましょう。トラックには特集、市政功労者表彰、多賀城創建1300年の幕開けオープニングイベントです。トラック3は市政情報、トラック4は多賀城ホットトピックス、トラック5は暮らしの情報です。トラック6は歴史と文化、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。トラック1を終了します。
特集、市政功労者表彰。令和5年市政功労者表彰式典は11月1日水曜日、市民会館小ホールで行われ、それぞれの分野において10年以上の多年にわたり顕著な功績のあった方々36人が表彰されました。問い合わせは総務課秘書室、電話 368-2039 へ。第30回坪の石踏み俳句大会、全国俳句大会報告。全国から県大一般の部1241句、小中学生の部1600句の投句がありました。今年度は4年ぶりに対面で開催されました。大会当日は先生方による入選句の発表や選評が行われました。問い合わせは市民文化創造課交流観光係、電話 368-2085 へ。多賀城創建1300年記念事業。多賀城創建1300年の幕開け、オープニングイベント。神器元年、724年、古代東北地方を治める拠点として、本市の名前の由来である多賀城が創建されました。また、宮城の名前は多賀城が存在していたことに由来すると言われています。宮城の始まりであり、東北の始まりともいえる多賀城が、2024年に創建1300年という記念すべき節目の年を迎えます。この創建1300年という記念すべき年の幕開けを、東北全体でお祝いするとともに、これから一層本格化する記念事業のスケジュールなどについて、東北の皆様や、東北に訪れた多くの皆様に知っていただくことを目的とし、令和6年1月1日から1月31日にかけて、仙台駅をはじめとする東北各地の主要駅にフラッグなどの広告を掲載します。JR 仙台駅では1月中の期間限定で、南門をイメージしたオブジェが2階の寄り道スペースに登場します。オブジェをはじめ各駅掲示の詳細は市ホームページでお知らせします。記念すべき年の初めには多賀城創建記念の大きなロゴマークが各駅に登場します。1301年以降の未来につなげる多賀城創建1300年サポーター制度、本市では多賀城創建1300年を記念する各種文化交流プログラムを 市民の皆様をはじめ多くの人と一緒に素晴らしいものに作り上げていくとともに、これを機に創建1300年以降も魅力ある多賀城となるよう、一緒にまちづくり活動をしていただくサポーターの募集を8月に開始し、これまで市内外の260人以上に登録いただいています。サポーターの皆様にはライトアップイベント、光の道アートプロジェクト、コンサート1300年の音楽史、映画イベント多賀城シネバコンプレックスウィズ奈良国際映画祭など、数多くのイベントのサポート活動をしていただいています。今後も古代甲冑制作をはじめ、さまざまな活動を計画しています。活動への参加は必須ではありません。多くの皆様にサポーターの登録をいただくことが、1300年事業の推進や、1301年以降の魅力あるまちづくりに向けて大きな力になります。登録など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせは、市民文化創造課、文化創造係、電話 368-2084。 年末年始の施設利用ごみ、市役所は休館日12月29日金曜日から1月3日水曜日まで、文化センター、市民会館、中央公民館、埋蔵文化財調査センター多賀城市有館、山王地区公民館、大城地区公民館、サンミライ多賀城イベントプラザステップ、子育てサポートセンター、休館日は12月28日木曜日から1月4日木曜日まで、鶴ヶ谷児童館、西部児童センター、放課後児童クラブ、児童発達支援センター、太陽の家、休館日は12月29日金曜日から1月3日水曜日まで、シルバーワークプラザ、シルバーヘルスプラザ、屋内ゲートボール場、市民コート、多賀城公園野球場、中央公園サッカー場、多目的グラウンド AB、 休館日は12月28日木曜日から1月4日木曜日まで、市立図書館は年中無休です。市民活動サポートセンター、総合体育館、市民プール、休館日は12月27日水曜日から1月3日水曜日まで。首都多賀城観光案内所、多賀城駅構内、休みは12月29日金曜日から1月3日水曜日。国府多賀城駅北側、休みは12月28日木曜日から2月29日木曜日まで。問い合わせは市民文化創造課交流観光係、電話 368-2085 へ。公園の水飲み場使用中止は12月中旬から3月中旬、なおトイレは使用可能です。問い合わせは都市整備課整備保全係、電話 368-4195。 塩釜地区リフ菜園、ペット火葬は予約制です。休園日、友引きと1月1日月曜日から1月3日水曜日。問い合わせは塩釜地区リフ菜園、電話 353-7571、塩釜地区消防事務組合、電話 363-2777。 年末年始のごみ収集、ごみは12月31日日曜日から1月3日水曜日お休みになります。1月4日木曜日から通常通り収集します。問い合わせは環境施設課資源環境係、電話368-4126。 始業、12月28日木曜日から1月3日水曜日お休みになります。問い合わせは協同組合多賀城清掃センター、電話 362-3571。令和6年成人式、20歳を祝う会。日時、令和6年1月7日日曜日、開式は11時です。場所は市民会館大ホール。詳しくは問い合わせてください。問い合わせは、障害学習課社会教育係。電話368-2245。令和4年度決算報告。本市の会計は、大きく一般会計と特別会計、企業会計の3つに分けられます。一般会計の主な事業、新型コロナウイルス予防接種事業、4億8273万円。教育・保育施設等整備推進事業、2億7122万円。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支援事業、2億6570万円。文化センター改修事業、5億5566万円。私債・借金の状況、一般会計。道路や施設の整備・建設等を行う際には、その施設を利用するすべての世代に公平に負担してもらうため、私債を発行しています。この私債は計画的に返済しており、令和4年度は約20億円の償還を行いました。経常収支比率。経常収支比率とは、市税などの継続的、安定的に確保できる収入が、人件費や扶助費などの経常的に支出される経費に使われる割合のことです。令和4年度、決算における本市の比率は 99.3% となり、昨年度より 3.3% 悪化しましたが、令和3年度に引き続き 100% を下回っています。全国市町村の平均値を超える状況が続いていますが、都市計画税などの比率の算定に含まれない一部財源を踏まえると、臨時的な事業にも対応できており、財政運営上の問題は生じていません。問い合わせは財政課・財政係。電話 368-2353 へ。令和5年度予算、上半期執行状況。歳入執行状況、一般会計。予算減額294億7725万円に対し、収入済み額は117億8046万円で、予算に対する収入率は 40.0% となっています。私債、市の借金は、建設事業を実施するために借り入れるため、工事終了後に借り入れることから大部分は上半期に執行されます。歳出執行状況、一般会計。予算減額294億7725万円に対し、支出済み額は113億5475万円で、予算に対する執行率は 38.5% となっています。特別会計と企業会計については問い合わせてください。問い合わせは財政課・財政係。電話 368-2353。 令和4年度のまちづくり報告。将来都市像、日々の喜び膨らむ町、首都多賀城に向けたまちづくりが令和4年度でどのくらい進んでいるか、その状況を報告します。本市では、令和12年度までに目指す町の姿、将来都市像、町づくりの方針と方向性を、第6次多賀城市総合計画という計画で取りまとめています。その計画の中では、その進み具合を確認するために、数値目標を定めています。ここでは、その数値の動向と目標達成の状況について、令和4年度の報告をするものです。1. 将来都市像、日々の喜び膨らむ町、首都多賀城の実現状況、町全体に対する市民の実感、満足度を伺い、将来都市像実現に向けた状況確認を行っています。この町に住み続けたいという市民の割合は、令和2年は 71.8%、令和3年は 70.8%、令和4年は 70.3% でした。2. 政策ごとの進捗状況と目標達成度。毎年政策ごとに進捗状況と目標達成度を市民アンケートの数値により確認・分析しています。この結果は次の施策展開を考えるときの参考としています。問い合わせは企画課・企画調整係、電話 368-2290。
第4回定例会のお知らせ。第4回定例会は12月7日木曜日から12月20日水曜日まで14日間の会期で開催します。問い合わせは12月6日水曜日以降受け付けます。問い合わせ議会事務局議事調査係、電話 368-3053。 移動型スマートフォンセミナー、スマホを使いこなそう。専用車両内でスマホの使い方を学べるスマホセミナーを開催します。基本的な使い方の講習やスマホでお困りのことを相談できる少人数制の相談会です。スマホを持っていない人も受講できます。講座内容、 A コース、個別相談編、スマホの困りごと相談、 B コース、基礎編、スマホの基本操作、マップアプリやカメラの使い方などの講習、 C コース、LINE 編、 LINE の基礎、メッセージ送信やグループトークなどの操作方法。コースごとの日時や場所、申し込み方法など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ企画課 ICT 推進室、電話 368-2160。ゴミ出しのルールを守りましょう。1、事業活動に伴い発生した営業ゴミ。2、引っ越しなどで発生する多量ゴミ。3、ゴミ処理場で処理できないゴミ、およびリサイクルが義務付けられているゴミは、普段利用しているゴミ集積所には出せません。ルールを守り、適正に処分しましょう。ゴミ処理場へ直接搬入する場合、事前にゴミの排出者本人が環境施設課で手続きをする必要があります。手続きに必要なものは次の通りです。搬入する車の車検証コピーか、処分手数料、1回の搬入につき1000円、100キロを超える場合は50キロごとに500円、収集許可業者へ依頼する場合、依頼するゴミの種類及び量などにより料金が異なります。次の許可業者へ直接問い合わせてください。ゴミ収集許可業者、渋谷清掃、連絡先、電話 767-7020、 藤原清掃、電話 364-0827、 クリーンセンター宮城、電話 0120-245-060、 豊島、電話 362-2474、 朝日興産、電話 0120-2470 1133368、ゴミの指定日以外の排出や決められた時間以外の排出は近隣の迷惑となり、衛生的にもよくありません。収集当日の明け方から8時30分までに出すようにしましょう。問い合わせ、環境施設課資源環境係、電話368-4126。犬の飼い方。愛犬のために犬の登録と狂犬病予防接種。生後91日以上の犬は市に登録し、毎年1回狂犬病予防注射を受けなければいけません。犬の登録と狂犬病予防注射済み票交付の申請は環境施設課または指定の病院で可能です。指定の病院については問い合わせてください。指定外の病院で注射を受ける場合は、注射済み証明書を環境施設課の窓口に持参し、注射済み票の交付申請をしてください。犬の登録手数料3000円、狂犬病予防注射済み票交付手数料550円。愛情と責任を持って飼いましょう。周りに迷惑のかからないよう飼いましょう。ペットの放し飼いは噛みつき事故の原因にもなります。特に犬はリードなどでつなぐか、ケージなどの中で飼い、散歩の際も離さないでください。もしペットが他人の土地に入りトラブルが生じた場合は飼い主の責任になります。飼い犬が人を噛んだりした場合は、直ちに塩釜保健所電話363-5505に連絡する必要があります。また近所の方に鳴き声で迷惑をかけないためにも、十分な運動やしつけを行いましょう。犬の散歩について、散歩の時は必ずビニール袋などを携帯し、糞は自宅に持ち帰って処理をしましょう。糞の後始末を怠ると周りに不快感を与えるだけでなく、衛生的にも問題があります。場所によっては排尿の跡を水で洗い流すなどの配慮も必要です。日頃から自宅で排泄を済ませてから散歩に行くような習慣をつけましょう。問い合わせ、環境施設課資源環境係、電話368-4126。インフルエンザ予防接種。今年もインフルエンザが流行しやすい時期となりました。インフルエンザは毎年変異しながら流行していますので、毎年接種を検討した方が良いと考えられています。この機にぜひ接種してみませんか。国民健康保険インフルエンザ予防接種。対象、多賀城市国民健康保険に加入している65歳未満の人。助成額2000円を上限とし、1人1回、13歳未満は1人2回。期間、令和6年1月31日水曜日まで。実施医療機関、指定医療機関。国保加入世帯へ一覧表送付済み。持ち物、保険証。高齢者インフルエンザ予防接種。対象者1、65歳以上の人。9月に予診票送付済み。2、60歳から64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に事故の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害で障害者手帳1級程度の人、自己負担額2000円、期間令和6年1月31日水曜日まで、実施医療機関、指定医療機関、持ち物、予診票、自己負担額2000円、問い合わせ、健康長寿課、健康推進係、電話368-1493。国民健康保険の外来年間合算高額療養費制度。高額療養費、外来年間合算は、年間を通して高額な外来診療を受けている人の負担が増えないよう、自己負担額を年単位で軽減する制度です。計算期間内の1年間に、外来診療で支払った医療費が年間上限額を超えている場合に、超えた部分を年間の高額療養費として支給いたします。対象被保険者及び計算方法は次の通りです。該当する人には1月中旬以降に個別にお知らせを送付しますので、申請してください。対象被保険者1、多賀城市国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の被保険者2、基準日時点で高額療養費の自己負担限度額区分が一般及び住民税非課税世帯の被保険者、基準日時点で現役並み所得者の所得区分である場合は、計算期間中に一般および住民税非課税世帯の所得区分の期間があっても対象にはなりません。計算方法、基準日7月31日、計算期間中に亡くなった場合は亡くなった日、計算期間前年8月1日から7月31日までの1年間、年間上限額14万4000円、個人単位で計算、計算期間における外来診療の自己負担額の合計額が年間上限額を超える場合に、その超えた分が支給されます。ただし、計算期間において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。問い合わせ、国保年金課、国保庶務係、電話368-1697。令和6年度から森林環境税、国税の課税が始まります。森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境贈与税が創設されました。国税である森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人住民税、私県民税の均等割と合わせて課税されます。森林環境税1000円、年額。個人住民税が非課税でも、森林環境税のみ課税される場合があります。個人住民税の均等割に加算されていた復興加算分は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり、臨時的に年額1000円が引き上げられ、付加調整されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。問い合わせ、税務課市民税係。 マイナンバーカードの出張申請。マイナンバーカードの申請のお手伝いを特設会場で無料で実施します。予約は不要です。申請後、出来上がったカードは自宅へ郵送します。日時、12月16日土曜日、17日日曜日、10時から17時。場所、イオン多賀城店2階エスカレーター前特設会場。対象者、本市に住民登録があり初めてマイナンバーカードを申請する人。持ち物、本人確認書類、観光所発行の顔写真付きの本人確認書類2点、または観光所発行の顔写真付きの本人確認書類1点と、顔写真なしの本人確認書類1点。2、通知カード、申請時に回収。3、住民基本台帳カード、申請時に回収。4、マイナンバーカード交付申請書。2、3、4は持っている人のみ。本市に住民登録がない場合や必要書類が揃っていない場合、会場で申請書作成のお手伝い、無料の写真撮影を行います。マイナンバーカードは作成した申請書を郵送することで、後日住民登録のある自治体窓口で受け取ることができます。問い合わせ、市民課市民係、電話 368-1104。
多賀城ホットトピックス。皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報広聴係、電話 368-2092。市民でにぎわう公民館祭り、10月1日山王地区公民館で第32回山王地区公民館祭りプラスケアブレンドカフェが開催されました。絵手紙や手芸、華道などの作品展示、ミサンガ作りや茶道体験、図書館分室読み聞かせのほか、ケアブレンドカフェイベントではゲーム遊びや大会を開催するなど、盛りだくさんの催しを子どもから大人まで多くの市民が楽しみました。また舞台発表では、歌や踊りのほか第二中学校吹奏楽部の演奏やチアダンスなどを披露し、会場を魅了しました。なお、10月14日には大城地区公民館で公民館祭りが開催され、大勢の市民が集まりにぎわいました。友好都市の絆を深めました。令和5年度多賀城市太宰府市中学生交流事業歓迎式は10月4日市役所で行われました。太宰府市立中学校4校の生徒会生徒8人が3日間の日程で本市を訪問し、初日に行われた歓迎式では、本市の中学生代表生徒が出迎え、自己紹介や互いの町の紹介などを行いました。2日目には東方中学校生徒との交流や多賀城成長跡の見学などが行われるなど、距離は遠く離れている2市ですが、同年代の生徒同士で絆を深めることができました。同月下旬には本市の中学生代表生徒が太宰府市を訪問し、太宰府市の中学生と交流しました。 秋の風物詩、万葉の風を感じて、第25回首都多賀城万葉祭りは10月8日に行われました。新型コロナウイルスの影響により実施が見送られていた万葉衣装行列が4年ぶりに復活し、文化センターから JR 仙石線多賀城駅前公園までの道のりを古代の衣装を身にまとった総勢約280人の行列が練り歩きました。主会場となった駅前公園では多賀城獅子踊りや多賀城太鼓、万葉の舞などの特設ステージや多賀城名物やかもち鍋の販売、お茶席などのさまざまなイベントが行われ、約3000人の来場者が思い思いに万葉祭りを楽しみました。表現豊かに歌や踊りを届ける。令和5年度多賀城市シニア園芸祭りは10月12日文化センター内市民会館大ホールで4年ぶりに行われ、多くの市民が足を運びました。市内16地区のシニアクラブの出演者の皆さんがこの日のために一生懸命練習した合唱や民謡、踊りなどを大勢の来場者の前で披露しました。来場者は息の合った演奏に合わせて手拍子をしたり、衣装にも工夫を凝らした出演者の演技を見て笑ったりしながら楽しんでいました。大きなお芋見つけた。八幡下仁地区子ども会お芋掘りは10月22日八幡地区の畑で行われました。八幡地区で農業を営む鈴木邦彦さんが子どもたちに実りの秋を体感してほしいとの思いから子ども会へ協力し、芋の収穫体験が行われました。子どもたちはスコップで掘って地中の芋を探し、丸い紫色の芋が見つかると、あったと嬉しそうな声を上げました。芋の周りの土をみんなで協力して手で丁寧に取り除き、子どもの顔くらいの大きな芋をたくさん収穫しました。収穫を終えて子どもたちは満足げな表情を浮かべていました。趣味の世界は十人十色。第9回趣味の作品展は10月21日22日の2日間下馬東集会所で行われました。下馬東自治会では平成27年から毎年地区に住む皆さんが個人で作った絵画や手芸、陶芸、写真などを持ち寄る手作りの作品展が開催されています。今年は32人の住民から94点の出展があり、趣味の枠を超えるような質の高い作品の数々が展示されました。来場者は細部まで工夫を凝らした見応えのある作品の数々を食い入るように鑑賞していました。
暮らしの情報。市営住宅入居者募集。宮城県住宅供給公社電話 224-0014。 募集対象、大松住宅サンデー系一棟、富ヶ谷住宅 2LDK 一棟、桜木住宅 2DK 一棟、新田住宅サンデー系一棟、鶴ヶ谷住宅 1LDK 一棟、鶴ヶ谷住宅 1LDK 車椅子一棟。 申し込み資格、一般世帯、世帯月収額が158,000円までの人、裁量世帯、障害者や未就学児を含む世帯、世帯月収額が214,000円までの人、申し込み、12月1日金曜日から12日火曜日に、宮城県住宅供給公社、仙台市青葉区上杉 1-1-20 へ郵送してください。除雪・融雪作業の実施、都市整備課整備保全係、電話368-4195。12月から令和6年3月までの冬期間、路面の状況によって除雪作業または融雪作業を行います。夜間など気温が下がり凍結の恐れがあるときに融雪剤を散布します。指導の融雪に協力する人には融雪剤 20kg を無償で提供しますので、事前に都市整備課に連絡してください。事故防止のために早めに冬タイヤへ履き替えましょう。対象路線などは問い合わせてください。市道都市整備課、県道宮城県仙台土木事務所道路管理第一班、電話297-4315。国道、国土交通省仙台東国道維持出張所、電話246-4151。視覚障害者情報交流会、宮城県視覚障害者情報センター、電話234-4047。見えない見えにくい人のための交流会を開催します。同じ地域の人同士交流を深めませんか。便利な機器用具も紹介します。日時12月21日木曜日13時から15時30分、場所西庁舎6階会議室、内容講話、暮らしの豆知識、触ってわかるバリアフリーデザイン、福祉用具など体験、懇談会。対象、視覚に障害のある人、手帳の有無は不問、家族、支援者など。費用、無料、申し込み不要です。高齢者等安心見回りサービス機器初期費用助成、介護・障害福祉課介護支援係、電話368-1498。安否確認や緊急通報など事業者の見守りサービスを利用する際の初期費用の一部を助成します。対象1、65歳以上の一人暮らしの人、2、身体障害者手帳1級または2級を所持している一人暮らしの人、救急医療情報キットをお持ちの人へ、介護・障害福祉課介護支援係、電話368-1498。救急医療情報キットとは、65歳以上の一人暮らしの人などに配布し、もしもの時に備え緊急連絡カードを専用の筒に入れ冷蔵庫に保管しておくものです。 12月は救急搬送件数が最も多い月です。もしもの時に役立つよう救急キットの中に入れる緊急連絡カードは最新の情報に記載しておきましょう。新たに配布を希望する場合は介護・障害福祉課へ問い合わせてください。令和6年度放課後児童クラブ申し込み、子ども政策課子育て支援係、電話368-1606、申請期間12月4日月曜日から令和6年1月15日月曜日、受付時間9時から16時30分、日曜祝日年末年始12月29日から令和6年1月3日を除く。申し込み方法など詳しくは問い合わせてください。年金生活者支援給付金のご案内が届いた人へ。日本年金機構給付金専用ダイヤル、電話0570-054092。この給付金は前年の年金収入額とその他の所得額が一定基準以下などの要件に該当する年金受給者へ生活支援の目的で年金に上乗せして支給されるものです。該当者には令和5年9月初旬より簡易な請求書はがき型を送付しています。手続きをしていない人は早急に提出してください。なお該当にならない人でも所得の修正申告や世帯構成の変更で要件に該当した場合は再度請求することで受け取ることができます。省エネ改修工事を実施した住宅の固定資産税を減額、税務課固定資産税係、電話368-1371。要件のすべてを満たす場合固定資産税の減額を受け取ることができます。改修工事後3ヶ月以内に申告してください。要件など詳しくは問い合わせてください。家屋調査に協力してください。税務課固定資産税係、電話368-1371。固定資産税家屋の課税にあたり令和5年1月以降に完成した新築増築家屋の家屋調査をするため対象者に通知を発送しますので、家屋調査の日程などの調整に協力してください。12月の納付、収納課収納係、電話368-1481。納期、市県民税普通徴収第4期、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第6期、介護保険料第5期。納期限12月25日月曜日。口座振替が便利です。振替12月25日月曜日、再振替1月10日水曜日です。
多賀城の歴史と文化、多賀安プロジェクト、あなたも作ってみませんか。古代兵士儀式の再現、 令和6年に多賀城が創建されてから1300年を迎えることを記念し、現在さまざまな文化プログラムを実施しています。この事業を通し、皆様に多賀城の歴史、文化、芸術にたくさん触れていただきたいと思っています。今回紹介するのはその取り組みの一つ、古代多賀城における兵士儀式の再現プロジェクトです。奈良時代などの兵士の装束である稽古を復元し、令和6年11月1日に予定している多賀城創建1300年記念式典では、復元した稽古を着用して古代の兵士儀式を再現します。また体感プログラムとして、建設予定の多賀城南門ガイダンス施設にて稽古の着用体験も計画中です。多賀城にお住まいの人はもちろん、多賀城を訪れた多くの人に古代多賀城の悠久の歴史を体感していただきたいと思います。稽古の復元は一つ一つ手作業で行っています。今年の3月には実際に創作ワークショップを実施し、34人に参加していただきました。小座と呼ばれる穴の開いた札に紐を通すことでつなげていく稽古は、紐の通し方さえ理解してしまえば、小さな子どもから高齢者までどなたにでも簡単に作ることができます。今回はそんな稽古の制作をお手伝いしてくれる人や団体を募集します。興味のある方は公式ホームページで詳細を確認していただき、市民文化創造課までお問い合わせください。あなたの作った稽古が実際に記念式典で着用されるかもしれません。歴史の風149、文字が語る古代多賀城、その3、多賀城拝寺の名前。多賀城拝寺は多賀城正庁の南東約600メートルの位置にあり、多賀城正庁とほぼ同じ8世紀前半に建てられた多賀城附属寺院です。塔と本尊を祀る金堂が向き合って東西に並び、講堂、鐘楼、経楼、僧帽なども備え、東北地方では早い段階に整備された本格的な寺院でした。名前が伝わっていないため、多賀城拝寺と呼ばれており、昭和36年に始まった発掘調査でも名称の特定に至る資料は見つかりませんでした。この寺院の名称を考える上で重要な資料が発見されたのは、昭和57年度の山王遺跡東町浦地区の発掘調査でした。この場所は多賀城の南面に広がる町並みのメインストリートである東西王子の一部にあたる場所で、町並みの西外れでもあります。この調査区からは満東絵という仏教行事に使った陶明皿を含む土器が多数出土し、その中の一つに観音寺と墨で書かれた土器、墨書土器が確認されました。この発見により、多賀城拝寺の本来の名前が観音寺である可能性が高まりました。根拠としては、満東絵が町並みの教会で行われた仏教行事であることから、それを首謀する寺院は多賀城の附属寺院である多賀城拝寺が妥当と考えられること、伽藍拝寺が太宰府の観世音寺と共通することが挙げられます。長年謎であった多賀城拝寺の名称に観音寺 という一つの有力な説を提示した土器は、観音寺名木書土器として、平成17年11月1日に市の指定文化財に登録されました。この発見は、長い時を超えて現代の私たちに情報を伝える出土文字資料の重要性を示した事例となりました。令和6年に多賀城が創建1300年を迎えるにあたり、多賀城の歴史に触れるきっかけとなるように、令和6年1月号から新コーナー「ゼロからわかる多賀城の歴史」を連載いたします。連載は令和7年1月号までの予定です。新コーナー連載中は歴史の風は救済させていただきます。連載多賀城創建1300年に向けて、多賀城難問復元の今、第45回、仮称多賀城ガイダンス施設基礎工事。今月号では、現在工事が進められている仮称多賀城跡ガイダンス施設について紹介します。この施設は、多賀城難問の南側、あやめ園駐車場の西側に位置する場所に建設されます。現在は建物の基礎工事を行っており、完成は令和6年秋以降の予定です。この施設は多賀城跡周辺への導入案内機能を有する情報発信の場として整備しています。少しでも多くの人に興味関心を持っていただけるように、多賀城の歴史だけでなく、さまざまな創意工夫を凝らして作り上げていきます。
健康ガイド、みんなで食育、朝ごはん活用術、毎日元気にしっかり食べよう朝ごはん。今月は将来管理栄養士を目指している大学生佐藤優さんの朝ごはんを紹介します。オートミールは栄養たっぷりで忙しい朝におすすめ。一日の良いスタートを切るためには朝食が欠かせません。体をしっかり温めて寒い冬を元気に乗り切りましょう。献立、野菜たっぷりオートミールリゾット、コールスローサラダ、じゃがいもと卵のガーリック炒め、ブルーベリーヨーグルト、栄養たっぷりオートミールリゾット、栄養価、エネルギー283キロカロリー、炭水化物 27.3g、タンパク質 11.6g、脂質 12.8g、食塩相当量 2.4g、材料1人分、オートミール 30g、トマトジュース 150ml、ベーコン 20g、野菜、キノコ、ブロッコリー、ほうれん草など冷凍も可、コンソメ顆粒 3g、ピザ用チーズ 15g、塩コショウ適量。作り方。丸1、ベーコン、冷凍野菜を食べやすい大きさに切る。丸2、耐熱カップにオートミール、ベーコン、野菜、トマトジュース、コンソメ顆粒を入れ混ぜ合わせる。丸3、塩コショウで味を調整し、ピザ用チーズを上に散らして電子レンジ600ワットで1分30秒加熱する。佐藤さんからのコメント。オートミールは欧米で朝食によく食べられ、最近は日本のスーパーでもよく目にします。オートミールはタンパク質、食物繊維が豊富で腹持ちがよく、腸内環境の改善が期待できるため、朝食にぴったりの食材です。 お米を炊く時間を省略できるので、忙しい朝にも簡単に作れます。市ではおすすめ朝ごはんを募集しています。詳細は電話で問い合わせてください。応募者には企業の協賛により、健康に関する食品をプレゼント。食品の受け取りは健康長寿課窓口です。問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話 368-1494。 暮らし健やかに、お酒との付き合い方。酒1日のアルコールの適切な摂取量 20g 程度。お酒で表すと、ビール 500ml、 ワイン1杯 120ml、 日本酒1合、ウイスキーダブル 60ml。 飲みすぎていると思う人へ、1回の飲酒量とお酒を飲む頻度に調整してみましょう。1週間単位でお酒を飲む量を調整することから挑戦してみましょう。適切な飲酒量は1週間ではビール 500ml の缶が7本分の量です。お酒を適切量に抑えるコツは、お酒を飲んだ次の日などに休肝日を設けることです。何かしら対策を講じることで、日々の肝臓への負担を軽減されます。好きなものを長く楽しむために、自分に合った付き合い方を探してみましょう。問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話 368-1494。
12月の相談窓口、西庁舎2階市民相談室で。相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時。生活相談窓口の紹介です。行政相談、12日火曜午前10時から正午、午後1時から3時。公共機関の苦情や要望です。法律相談、20日水曜午前11時から正午、午後1時から4時。弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ課へ。電話 368-2092。 高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分各地域包括支援センターで。中央地区、電話 368-6350。 西部地区、電話 309-3950。 東部地区、電話 363-4055。 成人健康相談、18日月曜午前9時から11時15分、西庁舎501会議室で。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿課へ。電話 368-1494。 多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話 368-1021。 基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時。しびき保育所、電話 368-9887。桜木保育所、電話 794-7253。 子育てコンシェルジュ何でも相談。11日、18日、25日、月曜、予約制です。スクッピー広場、電話 355-7085。 児童生徒の不登校、悩み相談。面接相談、火曜午前10時から午後3時。電話相談、平日午前10時から午後4時。市役所5階青少年育成センター。電話 368-2457。 女性の相談、3日日曜、23日土曜、DV やストーカー被害、多賀城交番、電話 362-1934。 母子不死家庭などの特別相談、21日木曜、宮城県母子不死福祉センター、電話 295-0013。 障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分。相談支援事業所けやき、電話 362-7872。 障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分。児童発達支援センター太陽の家、電話 365-2861。 各種検査、6日20日水曜午前9時から11時30分 HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録。予約制です。塩釜保健所、電話 363-5504。
続いて休日の診療です。内科小児科、日曜祝日午前8時45分から11時30分、午後1時から4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話 366-0630。歯科、日曜祝日午前9時から午後3時。12月3日、岐阜町白樫台の広沢歯科、電話 356-5127。 10日、塩釜市南町の郷家第三歯科医院、電話 362-4571。 17日、多賀城市八幡の多賀城中央歯科医院、電話 366-5503。 24日、松島町松島の松島中央歯科医院、電話 353-2161。 31日、七ヶ浜町港町の宇治江歯科医院、電話 357-1727。 宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119、プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは電話 706-7119。 宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話シャープ8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和5年10月末現在の人口と世帯数です。人口は62,145人、世帯数は28,361世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。